今日は、パウロの第2回伝道旅行のフィリピというところのお話ですけれども、じゃあちょっと、ヨーロッパの地図です。
ここがエルサレムです。ここがエルサレムです。
で、イエス様はこのイスラエルという国で活動されました。そしてここで十字架につけられ復活されます。そして福音をですね、弟子たちに委ねます。弟子たちに福音を全世界に伝えなさいと言います。当時の全世界というとここになります。まだ他にもあるんですけども、まずここです。そしてこの前イエス様からその命令を受けたパウロはこのアンティオキアというここにある教会から使わされて、この今でいうトルコですね、ここで伝道しようとします。ところが神様はここではない、海を渡ってこちらに来なさい、ここで今で言うとここがギリシャになります。そしてこのギリシャのこの上に現在でもマケドニアという国があります。で、当時はこの辺がもうマケドニアという国でした。で、そちらに渡りなさい。そして最初に行ったところがこのピリピというところです。このパウロたちはこのピリピというところで伝道しなさいと言われます。今日はそこでのお話になります。 つまり今日もですね、ピリピで伝道を始めるわけですけれども、ヨーロッパで最初の町の伝道になります。じゃあ今の使徒の働きの16章のまず11節をお読みいたします。すいません12節ですね。12節にそこからピリピに行ったとあります。この町はマケドニアのこの地方の主要な町で植民都市であった。私たちはこの町に数日滞在したとあります。トルコまでがアジアで、こちらのギリシャの方からヨーロッパになります。で、ヨーロッパに渡るわけですね。で、そのピリピに行った時に、そこはその地方がマケドニアという国だったんですけども、その中心地です。ピリピっていうところに行きます。それでユダヤ人の人たちっていうのは、大体このトルコ、ギリシャ、ローマ、あの辺のところにですね、それぞれこう散らばってるんですね。ユダヤ人たちはそれぞれの町にこう散らばるんですけども、その散らばった町に街道というものを作ります。こういう建物ですね、建物を作ってそこに集まって神様を礼拝していました。ところがですね、フィリピにはその街道はないんです。その代わりにここに13節に祈り場っていうのがあります。祈り場というところにユダヤ人の人たちは集まってたようです。で、それは川岸なんです。川のふもとにあるところに祈り場というのを作るんです。そこに行くんですね。ユダヤ人たちはそこに集まります。で、どうして川岸に作るかというと、いろいろな儀式を行うのに都合の良かった場所として、その川のところに集まるんですね。そしてそこにパウロが行った時に、 14節にリディアという人がいました。リディアという名の女の人が聞いていた。パウロはそのユダヤ人たちの祈り場と言われているところに行ってお話をしたわけです。そこに来た人たちにイエス様のことをお話ししたわけですね。するとそこにリディアという人が話を聞いていたんです。で、この人はティアティラ市の紫布の商人であったと言います。ティアティラというのはトルコの方にあるんですけども、そこ出身の、紫布の商人であったと言います。紫色というのはすごい大変なんですね、その色を出すのは。それでその紫布の商人ということで、かなりのこの人はお金持ちだったと思われます。そして、そのパウロの言う話を聞いていたときに、彼女は心を開いてパウロの語ることに心を止めるように神様してくださいました。そして彼女はそこでパウロを通してイエス様を信じるんです。このヨーロッパの地で初めてイエス様を信じた人、この人がこのリディアという人ですね。で、このリディアという人がイエス様を信じたときに、彼女はですね、15節、次の268ページの15節で、私が主を信じる者だとお思いでしたら、私の家に来てお泊まりくださいと懇願し、無理やり私たちにそうさせたってあるんですね。パウロたちっていうのは、ずっと旅をしていくときに、どこかのホテルに泊まったりとか、旅館に泊まったりとかするわけではないわけです。行ったところ行ったところで、パウロたちを受け入れてくれる家を探すんですね。で、ここでも、リディアという人がイエス様を信じたときに、そのイエス様をずっとこう、福音を伝えているこのパウロに、私の家にどうか泊まってください。私の家を拠点にしてください。そしてピリピの町で働いてください。そういう意味でこの私の家にどうぞお泊まりくださいということをお願いします。イエス様は十二弟子を使わすときにですね、それぞれ自分たちが働きをするときに泊まる家を決めなさいと言われました。そしてふさわしい家を探しなさいと言いました。そしてその家が見つかったときには、その家にずっと留まりなさい。あっちの家の方がいいなと思って移ったりしないで、初めに決めた家に留まり続けなさい。そしてそこを拠点にして町に出かけて行って福音を伝えなさいということを言われました。ですからここにリディアという人も、ぜひうちに泊まってください、うちを中心にしてこれから伝道してください。そしてまたその家に泊まっていただくことによって、パウロからいろいろなお話を聞いて、彼女は信仰を強くしていったんですね。ある時イエス様がおられた時に、他のお弟子さんたちがイエス様についていって、どこにお泊まりですかということを聞きます。その時に、私イエス様が泊まっている家に行ったという話があり、ところに行ったとあります。で、それはただ単に一緒に食事しましょう、一緒にこう楽しくしましょうではなくて、一緒にその家に泊まるということは、イエス様からお話を聞きたいということです。お話をどうぞ私に聞かせてください、福音をどうぞ聞かせてください、そういう意味でうちに泊まってください、ね、だからリディアもぜひうちに泊まってください、大変でしょうっていう、旅人をもてなすことは大切なことだから泊まってくださいっていうこともありますし、どこかもっと私にお話を聞かせてくださいという意味があります。だからそうやってすごく求めていった人なんですね。 だからパウロの最初のこのピリピの町に行った時に、言いましたけども、こうヨーロッパで、まあ、確かにローマとかには教会はあったようですけども、そんなにイエス様を信じている人たちっていないわけですね。今ヨーロッパもほとんどがキリスト教国になっていますけども、パウロが行った時ってみんな違うわけですよ。みんな偶像崇拝者、全く違う神を信じていった人たちです。そういう人たちの中に入っていって、初めてここでイエス様を信じる人が起こされた。パウロはどれほど喜んだだろうなと思います。一人の魂が救われるということがどれほど素晴らしいことかと思います。一人の人が、全くイエス様を知らない人が、私はイエス様を信じますと言った時に、それはそこだけの喜びではなくて、天においても大いな喜びがあるとあります。一人の人がイエス様を信じて救われるということはものすごい喜びなんですね。で、パウロは初めてこの海を渡ったこのヨーロッパの地で一人の魂が救われたということで、彼はすごく喜んだと思います。で、神様が、今でいうトルコ、あそこではないんです、こっちのギリシャ、こちらで伝道しなさいって言った時に、初めて人が救われたわけですよ。あ、本当に神様の導きは素晴らしい、神様はこうやって私に大きな恵みをくださるんだと思ったと思います。ところがですね、16節からちょっと読みます。さて、祈り場に行く途中のことであった。私たちは占いの霊に疲れた若い女奴隷に出会った。この女は占いをして主人たちに多くの利益を得させていた。彼女はパウロや私たちの後についてきて、この人たちは意図高き神のしもべたちで、救いの道をあなた方に述べ伝えていますと叫び続けた。毎日何日もこんなことをするので、困り果てたパウロは振り向いて、その霊にイエス・キリストの名によってお前に命じる、この女から出て行けと言った。すると直ちに霊は出て行った。彼女の主人たちは金儲けをする望みがなくなったのを見て、パウロとシラスを捕らえ、広場の役人たちのところに引き立てていった。そして二人を長官たちの前に引き出していった。この者たちはユダヤ人で、私たちの町をかき乱し、ローマ人である私たちが受け入れることも行うことも許されていない風習を宣伝しております。群衆も二人に反対して立ったので、長官たちは彼らの衣を剥ぎ取って鞭で打つように命じた。そして何度も鞭で打たせてから二人を牢に入れ、看守に厳重に見張るように命じた。この命令を受けた看守は二人を奥の牢に入れ、足には木の足かせをはめた。ここでですね、一つの大きな困難がやってきます。このピリピの町に行った時に、そこにはイエス様を信じる人ってそんなにいないわけですよ。やはりそういうところっていうのは悪霊の働きがあるわけですね。で、ここにですね、一人の女の奴隷の人がいて、この人に悪霊がついてたんですね。で、その悪霊は未来のことを予言する力があったようです。それで、この女奴隷がですね、未来のことを予言することができたので、その女奴隷の主人たちはこの女奴隷の人を利用して未来を予言させて、未来を当てさせて、そして金儲けをしていたということです。よく何て言いますかね、日本でもよく当たる占い師とか言いますね。悪霊というのは、悪霊の働きっていうのは、人に乗り移って人を苦しめて、何て言いますか、こう気が狂うようなことをさせる、そういうことではないんですよね。 一番の悪霊の働きは何か、私たちをイエス様から離すということです。私たちをイエス様から離す、こちらの方がいいだろう、そんな神様信じないでこちら信じるよというふうにこう話していくということです。でその時にこの悪霊がですね、一人の女奴隷に乗り移った時に、この女奴隷の人が未来のことを当てるようになった時に、主人はこれで金儲けができると思ったんですね。これで金儲けができる、これでこの女奴隷を使って私たちは金儲けができるんだ。でお客さんをどんどん呼んで、何に困ってますか、将来の何について困ってますか、ああこのことですか、じゃあこれをこの女に占ってもらいましょう。でその女奴隷が占うと、その通りになっていくわけです。どうすればお金が儲かるだろうか、その奴隷がこうずっとその悪霊によってこうすれば大丈夫って言った時に、本当にそうしたらその通りになっていくわけです。そしたらですね、お金がどんどんどんどん入ってくるわけですよ。主人にとってこの女奴隷が、女奴隷は金儲けの道具になっていくわけです。たとえ奴隷であっても一人の人なんですよ。一人の大切な人間なんですよ。その大切な人間が占いをしていく。そして彼女自身はやはり悪霊に取り憑かれているってことで、やはり苦しい思いをしていると思います。でも主人たちにとって、どんなに彼女が苦しもうとも、悪霊に憑かれて苦しもうとも悩もうとも関係ないんですね。金儲けの道具なんですよ。だからどんどんどんどん占ってくれ、お客さんいっぱい呼んでくるからどんどん占ってくれ、でどんどん当ててくれ、当てたらお金がどんどんどんどん入ってくるわけです。主人にしてみたら、こんなに美味しいことはないんですよ。こんなに喜ばしいことはないんですよ。ところがここにパウロとシラスが来たんです。パウロは誠のイエス様の話をしていきます。そしてイエス様の話をしていったときに、この女奴隷の人がですね、17節に、この人たちは意図高き神のしもべたちで、救いの道をあなた方に述べ伝えています。何かそれだけ聞くと、ああこの霊は正しいことを言っている、あ素晴らしい霊じゃないかと思ってしまうんですけども、パウロたちをこの言葉は困り果てさせるんです。言葉がいい言葉じゃないかと思っても、そうじゃなくて、この人たち神の人たちですよ、この人たち信じたら、この人たちはね、意図高き神の言葉を言ってるんですよっていうのはですね、何かこうバカにしたような、そしてまた、だからといってさ、このパウロの言ってる神様信じてくださいって言ってるわけではないんです。邪魔してるんですね。そういうことを言ってパウロたちを邪魔していくんです。その時にパウロは18節で、イエス・キリストの名によってお前に命じる、この女から出ていけ。すると霊は出ていったんです。この力はパウロにあるのではなくて、イエス様、神の子に霊を人から追い出す力はあります。そしてその力を人と呼ばれている人たちに委託した。つまりそこに、あなたたちは私に代わってこの力を使って私を証ししなさいというために与えられた力なんですね。それでパウロはイエス様によってその力を与えられていたので、お前に向かって、これは霊に向かってね、女の人じゃなくて、その女の人に乗り移っている霊に向かって、この人から出ていけと言った時に、その人、霊は出ていくわけです。するとどうなったかというと、今までその奴隷を使って金儲けしていた主人たちが金儲けできなくなってしまったわけです。さあまたお客連れてきたから、この人の未来を占ってくれって言った時に、わからない、霊がもういないので私には言えない、私にはわからない、何にもわかりませんとしか言うことができなくなるわけです。そしたら主人たちは、一体どうしたんだ、どうなったんだ、金儲けができないじゃないか、 それでパウロがこの人から霊が出ていけと言って、霊が出ていったんだっていうことをしたときに、なんてことをしてくれるんだと思ったんですよ。この人、この囚人たちにとってみたら、金儲けができない、これが彼らの苦しみになっていくわけですね。でも一人の人が悪霊を追い出されて正気に戻って、苦しみから解き放たれたんです。金儲けばっかり考えている人には関係ないんですよ。一人の人が苦しみから解放されたことよりも、この人を使って私たち金儲けできてたのに一体どうしてくれるんだ、そのことしかないんです。イエス様はある時サタンから誘惑を受けます。すべての世界の栄誉すべてを見せてあなたに与えます、これをあなたに与えます、ただし私を拝めばということです。神様ではなくてサタンを拝めば全世界をあなたに与えますという誘惑を受けます。その時にイエス様はっきりと、下がれサタン、神様だけに使いようと書いてある、下がれサタンと言います。一人の魂よりもお金の方が大事と思う心っていうのはまさにサタンの心です。お金は大切なものですよ。お金は大切なものであり、大切に使わなければいけません。しかしそこに心を奪われやすいという非常に大きな誘惑も持っております。一人の人の命よりもお金が大事だ、これはサタンの思いです。そしてサタンは私たちをそのように心を向けていきます。一人ですがどうだっていいじゃないか、お金が大切だよ、なってきます。私たちお金の魔力というものがやっぱりあるんだと思います。お金があればということになります。でもイエス様ははっきりと、人の一人の命は全世界よりも重いとあります。ある人がですね、すごいたくさんの財産を持つことができるようになったときに、彼はイエス様が、神様が言われたのは愚か者って言ったんですね。あなたの命が今日取られたら、あなたが集めたこれらのものは一体誰のものになるのかって言ったんですよ。お金をいっぱい持っていたとしても、天国にまでそれ持っていけることはできない、持っていくことなんかできないんですよね。それよりも、私たちの命、魂が大切だって言いました。でもこの主人たちは、一人の女奴隷が正気になり、霊から解放され、本当に自由になったことよりも、お金がお金がお金がっていう。そしてその思いは、こういうふうにしたパウロを捕まえろっていうことになります。そして彼らは、パウロとシラスを捕まえた理由がですね、20節に、この者たちはユダヤ人で、私たちの町をかき乱し、ローマ人である私たちが受け入れることも行うことも許されてない風習を宣伝しております。イエス様の福音を語っただけなんです。それが受け入れることのできない風習と言います。で、彼らは訴えたときに、はっきりと私たちの金儲けの女奴隷をこの人は正気にしてしまいましたとか、そういうことを言ってないんですね。彼らが捕まえた理由はまさにそれなんですよ。私たちがお金儲けをするために使っていた女奴隷が悪霊を追い出されて正気に戻りましたということなんですよ。本当だったら喜んでくださいっていうことべきなんですよ。本当だったらこの一人の魂が救われました、悪霊から解放されました、自由になりました、皆さん喜んでくださいなのに、こんなことしてしまったっていう、私たちのそのために私たちのお金が入らなくなった、こいつは悪い人間だっていうことです。でもそれって世の中の人の 多くの思いではないかな。やはり私たちにとって何が大切かということが問われると思います。ところがパウロとシラスにとってみたらですね、この神様はですね、アジアに行くな、ヨーロッパに行け、で神様が導いてくださったわけです。で神様が導いてくださった土地に来た時に、確かに一人の人が救われました。素晴らしいと思っています。ところがですね、今度迫害が起こるんですよ。彼らはそのために捕まえられます。牢に入れられます。そして、彼らはですね、鞭打って打たれるんですよ。22節に、衣を剥ぎ取って鞭で打つように命じた。そして何度も鞭で打たせてから二人を牢に入れたんです。私たちは鞭打ちの刑なんていうのはあんまり知らないので、何とも言えないんですけども、当時の鞭っていうのは、鞭の先に、ローマの鞭はいくつにもこう分かれてて、その先にガラス片がついたりとかですね、鉄片がついたりして、こう一回打つたびに、本当に背中をね、服を脱がされて、打たれた時にもう傷がもうずーっとつくような。だから、あまりにも多く鞭で打たれると、まさにその、もう肉が裂かれて、骨が見えるぐらいになって、でそれで死んでいく人たちっても結構いたわけです。それほど、ただ何回もパシーパシーじゃなくて、もう命が、亡くなるくらいの鞭打ちの刑にされるわけです。そしてもう背中がもうザクロのようにもうバッサリと引き裂かれて、そういう苦しみの中でもう、足かせをはめられて牢に入れられるわけです。そういう苦しい目にあったわけです。神様の命令に従ってヨーロッパに、ここじゃなくてあちらに行きなさいという命令に従って行ったら、結果は何か、鞭で打たれて牢に入れられるという結果なんですよ。私たちだったらどう思うんでしょうか。神様言われたから来たのに、何なんだこれは、何なんだこれはですよ。こんなひどい目にあって、鞭で打たれて、もう死にそうになって、もう足も手も足も捕まえられて牢に投げ込まれるわけです。普通だったらなぜですか神様って言いますよね。なぜですか神様、私はあなたに従ったのに、なんでこんな苦しい目に遭うんですか。私たちはいろんな時に本当苦しみに遭います。主に従っているはずなのに苦しい目に遭います。そこで私たちは神様に恨みを言うか、どうしてですかというか。でもこの二人はその時どうしたかですよね。どうしたんでしょうか。25節、真夜中頃パウロとシラスは祈りつつ神を賛美する歌を歌っていた。他の囚人たちはそれに聞き入っていた。祈りつつ賛美をしていた。どんな声なんでしょうかね。なんて言いますかね、ウィーン少年合唱団みたいな綺麗な声ではなかったと思います。鞭で打たれて、もう体がもうすごい痛んでヒリヒリしながら、もう本当に苦しい時に歌う賛美の声ってどういう声なんでしょうか。でも囚人は聞き入ったんです。どんなにひどい声であっても、その声には心から神様を賛美する声だったんです。このひどい目に遭いながらも神様の言うことに従ったのに、こんなにひどい目に遭いながらも、それでもなお神様を賛美する信仰が彼らにはあったんです。神様は間違ったことはなさらない。私がそんな苦しみにあったとしても、神様の御心だから私をこの苦しみに合わせ、これを通して神様は働いてくださるという信仰のもとに、たとえ自分たちがこんな苦しみに遭おうとも、主を感謝します。あなたを褒めたたえます。という賛美をするんですね。私たちも本当そのような信仰が与えられるようにと願います。文句を言うことはできます。神様どうしてですかということは言えます。でもそういう時にやっても、 あなたを褒めたたえ、あなたに感謝し、あなたの皆を私は大いに褒めたたえますということができるかなと思います。彼らはそれをしたんです。それを囚人たちは聞いていたんです。その賛美を聞くのは囚人たちだけでした。でもその囚人たちはそれを聞きながら、この二人の賛美に心を打たれているんです。この二人の囚人の本当にその苦しみの中からも賛美するその声に囚人たちは聞き入っているんですよ。世の中の歌ではない、世の中の何かこう自分たちの愛だ恋だとかいう歌ではない、神様を傷つきながらも賛美するその二人の声にずっと聞き入ったわけです。すると突然ですね、26節に大きな地震が起こります。地震が起こって牢獄の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開いて、すべての囚人の鎖が外れてしまったってあるんですよ。囚人たちの、何人もいる囚人たちのドアが開いて、彼らの鎖まで外れてしまったんです。囚人たちが自由になったんです。さあどうなるかですよね。普通ならみんな逃げます。自分たちを束縛していたこのドアが、私たちをこう縛り付けていた鎖が外れるんですよ。さあ逃げてくださいって言っているようなもんです。さあみんな逃げていいよっていう状態ですよ。彼らは逃げないんです。そこにもしかしたらパウロとシラスが、皆さん逃げてはいけませんと言ったのかもしれません。囚人たちはパウロの言うことに従ったんですね。彼らは逃げなかったんです。ところがここに牢番がいたんですね。牢の番をするこの監視は囚人たちをずっと見張っている働きをしてました。で、この当時は全責任はお前にあるからなと言われてるんです。もし囚人が逃げ出したら全部お前の責任だと言われてたんです。この牢番は、この監視は絶対に逃がしてはいけないんです。逃げようとしたら殺してもいいんです。殺してでも彼らが逃げないようにしないといけなかったんです。ところが地震がわーっと来て、パッと起きたらドアがみんな開いてるわけですよ。足かせが全部外れてるわけですよ。ああもうみんな逃げてしまったと思ったわけです。逃げてしまった時に責任は誰に問われるのか。私なんですね。で、彼は責任が問われるっていうことは、なんていうんですか、この前の朝の山のように六橋を出場ができないとか、給料6ヶ月分半額とか、それぐらいならいいんですけども、死刑なんですよ。囚人を逃がしたらもう死刑なんです。その人が殺されるんです。で、彼はもう死ぬなら、殺されるならばと言って自殺しようとした時に、パウロが自害してはいけない、私たちは皆ここにいると叫ぶんです。普通ならみんな逃げるんです。普通なら扉が開けた瞬間にみんな逃げるんですよ。でもみんなそこにいるんです。責任を問われても自分は殺されると思って自害しようとしたときに、自害してはいけない。みんなここにいる。逃げてない。そんな不思議なことがあるものかと思ったんです。普通ならば囚人はみんな逃げます。でも逃げてないんです。みんなここにいるんです。誰が止めたんだか。パウロなんですよ。パウロの、牢屋の中の祈りと賛美が彼らをとどめているんです。この二人の賛美を聞きながら、この二人は違う。今までの私たちと同じ囚人と全然違う。この二人は一体何なんだろう。神様のことをこの二人はいつも言っていた。その神様って一体どういう方なんだろう。そしてパウロの声、その賛美に彼らは神の子、神様をやはり見ていたんだと思います。その時にパウロが逃げてはいけないと言われた、多分言ったんだと思うんですけども、彼らはパウロたちも逃げない、私たちも逃げるのをやめようと思いとどまらせる力があったんですね。そしてこの監守にも、自害してはいけない、みんなここにいる、みんな逃げてない、それはまさに パウロが述べ伝えている神様の力だったんです。それが分かった時にこの監視は何を言って、30節に先生方救われるためには何をしなければなりませんかと言ったんですね。私もあなたの神様を信じたい、私もあなたの神様を信じたい、このように囚人さえもみんなを従える、その信仰というのは一体何なんですか。本当だったらみんな逃げているのに、なぜあなた方は逃げないのか。本当だったならばみんな逃げてみんな自由になりたいと思っている、それを押し止める者が一体何なのか。あなたの信仰というのは一体何なのか。私はその信仰を知りたい、私もあなたの神を信じたい、どうすればいいんですか。その時にパウロが31節の主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと言ったんですね。主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。これはあなたが信じたら自動的に家族が全員救われるんですよという意味ではありません。当時は一家の長がその信仰、そちらの宗教に行ったら家族全員もそちらに自動的に行くということがありました、まあ、そういう意味での言葉です。で、一人の人が信じたならばその救いが家族に及ぶという意味もあります。一人の人が信じたからその家族、お父さんお母さん兄弟たちもイエス様を信じるようになりましたっていうこともあります。でもここではっきりと主イエスを信じなさいとパウロは言ったんですね。それが救いです、それが答えですと言ったんですね。それで監視はその後この二人を引き取り、そして家族全員がバプテスマを受けたんです。まあ、この後ちょっと続きますけどね、フィリピに行った理由がそこにあったんです。彼らの苦しみは本当にその時は理解できないんです。捕まって鞭打たれた時にはどうしてとしか言えないんです。どうして神様は私たちにこんな苦しみを与えられるのか。でも神様はその苦しみを用いて監視の家族を救いに導いていくんです。神様は非常に不思議な方法を通して私たちを用いてくださる。私たちは今なぜ神様、私はこんな苦しみに遭わなければいけないんでしょうか。でもそれでも私はあなたを信じます、こんな苦しみの中にあっても私は信仰を捨てません、あなたに従います、あなたを賛美します、その心を神様は用いてくださるんですね。こうしてフィリピの教会が出来上がったんです。フィリピの教会が出来上がります。フィリピの教会というとフィリピ人への手紙というのがありますけれども、あの手紙を読んでいきますとね、このフィリピの教会がパウロたちをですね、これからずっとパウロはヨーロッパの他のところ行くんですけど、パウロを支え続けていたことがあります。支え続けるんです。パウロは、フィリピの教会は、このパウロはですね、自分たちは貧しいのにそれでもなおパウロのために捧げてパウロを支えようとするんです。なぜそこまでパウロを慕っていたのかっていうのがよくわかると思います。このような最初の人リディアとか、そしてこの監守とか、そういう人たちが教会の形成して教会というものが成長していくんですね。一人の人の苦しみでもそれでも信仰を持ち続けることによって大きな証の場となっていくわけです。私たちは苦しみが与えられた時にどうするか、苦しみが与えられた時にそれでも主を感謝しますと言えるかどうかということです。神様をなぜですかと聞くよりも、それでもあなたは私を愛してくださっております、この苦しみさえも用いてくださいます、主を感謝しますと祈る、祈れる、そのような信仰というものを私たちは本当に祈っていきたいと思います。その時は本当に苦しい身の中にあって理由がわからない、わからない、本当にわからないんですっていうなるかもしれません。それでも神様、どうぞ私をこの苦しみを取り去り、またこの思いを人ではなくてあなたに向けることができますように、 あなたの恵みを、それでもこの苦しみの中にあっても、あなたの恵みを考え、あなたの恵みを思い、あなたに、あなたを愛し続けることができますようにという、本当に祈らなければそれはできないんですね。自分の力ではできません。でも祈りによって主は私たちに、このパウロとシラスのように苦しみの中にあっても賛美する力を私たちに与えてくださると思うんですね。その苦しみを主は用いてくださる。それ、そのことを私たちは覚えていきたいと思います。では最後に一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も御言葉を与えてくださりありがとうございます。ピリピにおいてパウロは本当にその大きな苦しみにありました。それはイエス様に従ったゆえに与えられた苦しみでした。体は鞭で打たれて傷つき、本当に苦しみの中にあり、牢へと投げ込まれました。それでもパウロとシラスは祈りつつ賛美をすることができました。その大きな信仰は囚人を動かし、また看守がイエス様を信じるようになりました。本当に神様は全てのことをご存知であります。私たちの苦しみさえも主は用いようとされていることを感謝いたします。どうか神様が私たちのうちにも働いてくださり、私たちはいろいろな苦しみの中にあっても主を見上げることを忘れないように、主を信じ続けることができますように、どうぞ私たちを導いてください。このひとときを感謝して、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。